ため福音書はカナの婚宴という出来事の中に教会の歴史が始まっていると語ります。つまりキリストの教会は婚宴の喜びを知るところなのです。イエス様の宮座の最初の印、その印が起こったこのところで教会が始まったからです。今朝皆様と共にお読みいたしましたこの聖書の箇所、その冒頭でガリラヤのカナで婚宴があったと記されております。この福音書ではここからイエス様の公の伝道活動が記録され始めるのです。この時少なくとも5人の弟子たちを連れてイエス様は伝道しておられたと考えられます。聖書の時代、このパレスチナ地方の結婚式は一日中続きました。結婚式は夕方から行われます。そしてその後新郎と新婦は大勢の人々に囲まれながら新居に向かうのです。二人はそこに集まった人々を新居に迎え入れて1週間ぐらいその喜びの宴が続きます。当時人々は貧困と重労働の連続のような生活をしている人たちが多かったのです。そのような人生の中で結婚式は束の間の輝きであり喜びの時でした。新郎と新婦はまるで王と王妃のように振る舞うことが許されるのです。集まった人々にはおいしい食事と豊かに、もう本当にあふれるほどにぶどう酒が用意されるのです。今朝お読みいただいた聖書にはイエス様が5人の弟子たちと共に結婚式に招かれたことが記されております。ガリラヤのカナという町です。これは多分イエス様の母マリアの親戚筋にあたる人の結婚式であったろうと推測されております。当時ブドウ酒は祝宴には不可欠なものでした。けれども泥酔することがないように大抵は水を3割ほど入れたブドウ酒が飲まれていたのです。ところが3節です。そんな祝宴の最中にブドウ酒がなくなってしまったのです。母マリアはそのことをイエス様にそっと知らせました。この時です。この時イエス様は婦人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません、そうおっしゃいました。これがとても大切なお言葉です。この御言葉の重要なところは 私の時はまだ来ていませんというこの言葉です。それはイエス様の栄光の時を語っておられるのです。イエス様が地上に来られた本当の目的と使命を果たす時はまだ来ていない、その時はまだ来ていないのだ。イエス様はそうおっしゃったのです。けれどもマリアはなおもイエス様に助けを呼び求めました。五節には召使いたちにこの人が何か言いつけたらその通りにしてください、こう言っています。イエス様は母マリアにきっぱりとおっしゃっております。私の時は来ていません。でもまるで窓の隙間からスーッと光が差し込んでくるように、一筋の光を、神の栄光の光をこの時お見せになったのです。それがこのカナの婚宴で行われたイエス様の印です。11節でイエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたと記されております。カトリックの聖書学者で石川康介先生という方がおられます。先生の書かれた聖書を読むというシリーズの中でこの記事を扱っております。そしてこのようにそこに書いてあるんです。この物語を聞いて心を開いて主イエスの栄光を見ることができる者は皆この弟子たちと同じ弟子になることができる。そして弟子たちと同じようにこの物語に私たちも招かれているのだ、こう言っているんです。私たちも招かれている、その物語とはどのような物語でしょうか。見ていきましょう。6節です。そこにはユダヤ人たちが清めに使う水がめがありました。大きな水がめです。モーセの律法によるならば宴席に着く人たちはみんな水で手とか足を洗わなければなりませんでした。それが掟だったんです。その水がめが6つ置いてあったと記されております。合わせて600リットル以上の水です。その水が用意されていた。この6という数字は不完全なものという意味があるんです。明らかに6つの 水がめは立法の不完全さを表しているんです。この立法とは一体どういうものでしょうか。613のある戒律を人々に押し付けながら立法の本当の意味を捨ててしまった人々、その人たちがイスラエルの指導者たちの中にたくさんいたのです。そうした不完全な立法による救いではなく、イエス様の恵みの福音という新しいブドウ酒を入れるために、 イエス様はこの地上に来られたのであります。7節でイエス様が水がめに水をいっぱいに入れなさい、そういう言われると召使いたちは亀の縁まで満たしたとあります。あふれるように水を入れたんです。そしてイエス様がさあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいとおっしゃいました。召使いが水がめの水を運んでいくと世話役は水がめの水を飲んで味見をしたとあります。ところがその水がめの水がブドウ酒に変わっていたというのです。しかも今まで飲んでいたものよりも良いブドウ酒だったと記されています。この出来事は神の国の到来を示す印でした。イエス様のメッセージの中心です。先ほど石川先生がこの物語に私たちが招かれていると言われたその世界、それが立法による救いの時代が終わって私たちはもう立法から解放されたのだということなのです。そして主イエスキリストによって開かれた新しい恵みの世界に私たちは招かれているのだと告げているのです。昼前って私たちの人生をもう一度振り返ってみたいと思います。どんな人の人生に思いがけない試練に遭うということがあります。自分は今が一番幸せだそう思っていた矢先にまるで瓦礫がガラガラと音を立てて崩れていくような苦しみに出会うことがあるのではないでしょうか。一生懸命努力して生きてきたけれど、もう自分の夢も愛も尽き果てました、そう言わざるを得ない悲しみにぶつかることが誰にでもあるのではないでしょうか。心の中には一滴のブドウ酒さえ残っていません。自分の人生の宴席が終わろうとしているような失望感を抱くことだってあるのです。20世紀に生きたクリスチャンでフランク・ローバックという人がおられます。現代の識字能力推進運動の発起人として世界的に有名な人です。彼は大学の先生としても働きましたし、進学校の創設にも力を入れたり、力の限り良いことのために働いた人です。さらには貧しい人々に奉仕をして、多くの人々に読み書きを教えました。そういうローバックも大きな悩みと苦しみにぶつかった時があったんです。失意の中で静かに神の声を聞くこともなく過ごしてしまうような失敗を繰り返していました。そんなある日、修道院の料理人を務めたブラザー・ローレンスという人の書いた「神の臨在の実践」という本に出会ったのです。 その本の中には神様は決して大きなことを望んでおられない。立派さも強さも決して望んでおられない。良いことも悪いことをも最善に変えてくださる神様に委ねて祈ること、祈ることだ。それが神と共に歩むことだと教えられたのです。神様に従うということはそういうことだと教えられたのです。ローバークはこの本を読んでその通りに実行しました。どんなに小さなことでも自分の苦しみを神様に打ち明けて祈りました。そして彼は自分の願いを祈るだけではありません。主よ、あなたの御心を教えてください、そう祈りました。神の声を聞くということを実践したんです。神の声、私たちが何か願い事ばかりを祈っているようなことがないでしょうか。でも本当の祈りは神の声を聞くということになります。さらには神様がすでにお与えくださった恵みの数々を覚えて感謝したんです。祈りと感謝、そのような彼の生活は少しずつ変えられていきました。彼はいつもイエス様を自分の心の中に迎え入れて、イエス様、イエス様と、そこにまるでイエス様がおられるようにイエス様の名を呼びながら毎日の生活、仕事をしていったんです。ローバークはそうした信仰と祈りの生活はやがて彼の人生を天国のように変貌させていったと証言しています。天国です。神の国のように変貌したと証言しているのです。神の国といえば教会です。イエス・キリストの教会こそ神の国の雛形です。イエス様が天にお帰りになった後、弟子のナタナエルが故郷のカナに帰って家の教会を作ったと考えられています。だから教会はカナの婚宴の喜びからすでに始まっていると考えてもよいと思います。教会は婚宴の喜びから始まったのです。教会はイエス様が尊い命を捨てて生み出されたのです。そこに集う私たちは神様に全ての罪を許されてキリストのものになったのです。聖書は教会がキリストの花嫁だと告げています。私たちはキリストの花嫁なんです。キリストに結ばれて一体とされたからです。私たちの教会にキリストがおられるとき、そこが 復活の輝きの中で神の国になるのです。新しい世界が作られ、新しい命を作る主の技が始まるのです。コリント人への手紙にはこのように記されています。キリストに結ばれたものは誰でも新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。つまりイエス様がおられるならば、教会には内的な変化が起こるというのです。このヨハネ福音書が書かれた時、著者はきっと年をとって老人になっていたと思われます。若き日、愛する主と共に歩んだ日々を回想して、祈り瞑想していくに行くうちに、福音とはこれだ、ああこれが福音だったんだ、キリストが私たちにもたらせてくださった福音とはこれだということが分かったんです。それがあの主イエスキリストこそ、人間の歴史の中に表された恵みの到来であり、神の栄光の輝きであった。私たちはその栄光を見た。そうこの福音書にしっかりと書き残したのであります。お祈りいたします。父なる神様、私たちは、いえキリストの教会は夫のために着飾った花嫁のように、信仰の用意を整えてイエス・キリストを待ち望む群れです。どうか愛と許しと恵みの福音を多くの人々に述べ伝えることができますように、お一人お一人を守ってください。どうか小石川白山教会の皆様のうちに、キリストがもたらせた大きな恵みの技が起こりますように、助けてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。